皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
はい、評議員の松本です。よろしくお願いします。
は
い、
今日のテーマは、はい、教育ということで、幼稚園から小中高大とこまで、教育についてお話し、したいと思うんですけども、文科省が声を大にして言ったり、僕もいつもこのラジオで言ってるアクティブラーニングという、今入るの言葉があるんですけれども、アクティブラーニング一通り授業でも実践してて、あらゆる文献読んだんですけれども、アクティブラーニングという言葉があれば、僕、アクティブティーチングというね。
なるほどね。
言葉が必要だろうと思ってまして。ね、で、Google で調べたら、アクティブティーチングという言葉もね、ちょっと存続してありましてね。
あ、そうですか。
で、私の理解するアクティブラーニング、ティーチングというのはまた別で、例えば僕は経営学を教えてるんですけども、企業でもそのビジョンとか理念とかある、それを社員に教えることによって、創業者のね、この気持ちが、こう伝わるから、その企業は、その環境の変化に適応できるとか強くなるというのがあって、やっぱり創業者の考えというか、そのできた時のね、例えば生まれた時の何かという考え方、そうすると大学においても見学の精神とかね、これはやっぱアクティブに教えると。で、特にね、国立と私学の違いということで今日ちょっとお話したいんですけども、国立というのはやっぱり明確に国の目的が出るけど、私学というのは、文科省のその、全部従うんでなくて、私学独自のね、例えば、教育で大事なことは多様性であったり、人間そのものを持ってる、いわゆる、カントなりが言ってるアプリよりなり、制度観念とか、人間、内なるものがあって、それをこう引き出すようなね、が、こうラテン語で言う教育であるというふうに、僕はそちらの方が面白いかなと思うんですよね。どうでしょうか、
はい、そうですね、教育というのは本当まさにね、今おっしゃったようにエリュースですね、引き出 す、 そうです、ね、だからギリシャ時代はサンバ術とも言われたんですね、サンバさんが子供を出すようにね、新しい命ですね、母親の命とは違ったね、新しいものを引き出 す、
き出す、サンバさんが引き出す、
そうですね、そういうふうには言われるんですけれども、私はこれはですね、大学になるに従いね、小中高大ってよく言いますけど、その前の幼稚園、その前の保育園からずっと考えたら、だんだんいらなくなるもんだと思うんですよ。つまり教育というのは、その人の自立性を促すものですから、
そうですね。
ね。自分で生み出すもんであってね、もっと誰か他人が来てね、大学の場合ですね、それは多少のね、先生の働きというのは大きいと思いますよ。でも先生の言う通りにしていて、ね、先生の言う通りに勉強していてね、出ないと思います。で、まさにおっしゃるね、アクティブラーニングとは、本人が教えられると一般に言われてる、ね、学生が、自立と、それから自己を律する自立性によってね、自ら生み出していく、ね、そういうものにこう促されるというか、そういう環境だと思います。
経営学でマクレガーという人がいて、X 理論と Y 理論というのがあって、要するに Y 理論というのは、自主的にこう勉強した方がいいっていうね、押し付けられるよりか、要するに人間というのは、自分のアドバイスを考えて創造性を持って、やった方が、その失敗しても、それから乗り越える能力ができてきたり、あんまりこう、押し付けるべきでないというのが、X 理論と Y 理論といって、Y 理論の方が正しいとは一般的に言われてるんですからね、それもレベルによって異なると思いますけども、だから人間生まれた時は、さんまさんに引っ張ってもらうんで、
そうです、
自力でないですね、
そうです、
だけどだんだんそれが成長するほど、自分の力で考えたりする能力ができてきて、で大学っていうのはまさにその最高学府っていうふうに、今、退職がされて、50% のね、いわゆる学生、大体大学に行きますけれども、昔はそうなかったと思うんですけれども、で今、大学教育がね、変わろうとしてるときに、日本ってやっぱ敗戦国ですからね、70年前の敗戦国だから、要するにアメリカを日本に寄せようとしたこう大衆的な教育っていうのがあって、サラリーマンを育てるとか、独自性の優秀な人間をあんまり こう育てるような環境でないようなのね、いわゆる戦後の日本教育、日本のアメリカを押し付けた教育かなと思うんですが、どうでしょうかね。
そうですね、あの戦後教育をアメリカナイゼーションっていうんですかね、そのアメリカ化するというあのことが非常に強いと思います。それはね、それはあのグローバリズムとかいうのもそうだと思うんですけどね、教育においてもそうだったと思います、うん、PTA にしても教育委員会制度にしてもね、うんうん、それから国民学校っていうのを廃止してね、
うん、
まさに義務教育、小学校家庭、うん、そして中学がかつてはね、うん、任意制だったのに、小学校、うん、高等小学校だったのに、
うん、
もう次郎物語見たら分かりますけど、これは本当にこう義務制にしたでしょ、小中を義務制にしましたね、うん、でもう今や高校もなんか無償化とか言い出してね、
うんうん、なんかね、はい、そうカリキュラムにのっとって、
はい、
その決まった答えを出すというね、
はいはい、
その教育をまあずっと、まあ、今もですね、うん、続いてると、うん、そうすると僕と思うんだけど、例えば政治家が国会で答弁するときも、はい、官僚が作ったこううん、会議においても、うん、なんかみんな上品にね、決まった文章を読んだりね、
はい、
儀式みたいなことばっかり起こってる、はい、しかし僕、最近、テッドというテクノロジーエンターテインメント、テッド、テクノロジーエンターテインメントデザインですかね、例えば堀エモ門なりが近畿大学でやったこう卒業式のスピーチなんか
を、
全く神も見ずに自分の言葉で語るっていうのが、ねうんね、今ちょっと出てきたんですね。
うんうん、
僕ね2つは日本の大多数は未だに決まったこう文章を読むタイプと、もう一方はもうその自分の言いたいことをね、うん、ジェスチャーとともにその生きた言葉で語る。僕ね、これからね、やっぱり創造性というのは生きた言葉で、それぞれの人がね、儀式的でなくってそういうふうな教育、その空気、
うん、
パワーポイントとかなくて、こうなんか学生とやり取りで生まれてくる独特の、そういうふうな、そのような教育が大事かなと思うんですよね。うん、
その通りですね、
うん、
サンデルさんがね、
うんうん、
もしも紙見ながらね、うん、話したらね、
うんうん、
あの講義にならないですよ。
ならないですね。
それから、うん、日本は基本的にね、儀式における、うん、挨拶はすべて文章化するべきだっていうようなことがあってね、
うんうんうんうん、
でこれ高校野球の時それ高野連で破ったのが永井文部大臣なんですけど、彼はもう役人が用意したね、うん、巻物全然見ないのでポケットからも出さんとね、
うん、
皆さん今日のこの青空は素晴らしいですねってそういうのやって
いいね、
うん、僕それはずっとね伝統になるかなと思ったけど、うん、ならなかった、
うん、
で結局それはもうね新聞社がこんな挨拶をしたとかね、
うん、
いう時にもうダメやというようなね、
うん、
だから非常に形式主義なんです。
形式主義ですね、
はい、
そうですね。
でも本質は形式主義で、
うん、
これはもうもう明治以来というかね、
明治以来、うん、どう明治の前はちょっとよくね、寺子屋の時とかわからないけれども、
はい、
日本人ってこう形式っていうか、まあ、儀式ですね、うんうん、ちゃんと巻物をこう開き方も決まってて、
ね、閉
じ方も決まってる、
そうそうそう
決まってる、まあ、入学式とかね卒業式の時あるんだけど、はい、あの時も近畿大学がやろうとしてる、まあ、今すごい人気なんだけども、本当に今おっしゃる通りにそのね、なんていうかな、自由にこう話す、
はい、
そしたらこう、まあ、学生言葉で話す、
うん、
そう僕ね、700人の学生相手に毎週講義してるんですけども、うんうん、その時堅苦しい言葉よりか学生言葉で、
うん、
で学生と同じ目線っていうか、
はい、
壇上から降りて学生もう一番後ろの席まで700人いても、
ね、
またマイク向けたりしたら、
うんうん、
やっぱりね緊張感高まってね、
うん、
なんかすごくいい、
ね、
いいアウトカムというか結果が出るんですね、
うんうん、考えるんですよね。
考える。
うん、考える。で、もうこれはもう、もう よく言われてる、ラーンシンクとかね、
うん、
もう中野先生言われてますけど、うん、まさにそれがアクティブラーニングでね、
うん、
自分が学習者に対してね、
うん、
学ぶという姿勢をね、
うん、
聞くという姿勢を持つだけではなくて、
うんうん、
自分がもう語る。ね、
うんうん、
自分がアクトする、
うん、
語るというのは行為ですからね、
うんうん、
で聞くっていうのはまあそれ自身も行為ですけれども、うん、自分が語れる言葉を持つ、
うん
ね、やっぱこれを今後進めていかないと、
うん、
もう国際会議でね、外交の時もね、どうしようもないですこれ、
まあ、口は一つで、
は
い、耳が二つで目が二つということは、僕はやっぱり一つ喋るためにやっぱ二つ聞いた方がいいかなと思ったり、 まあ、アクティブラーニングで言っても、まあ、自分がこう、まあ、喋ることも大事ですけれども、やっぱり人の話を聞いて、
聞いてです
それに対して、はい、まあ、2つ聞いて1答えるぐらいのね、うん、で、下向いてるから、やっぱりできることなら目が2つあったら、こう喋ってる人のこう目を見て、顔を見てね、話すとかね。で、アクティブラーニングと同時に、やっぱりその、話す側は、例えばそれが、うん、学生であってもね、話す人はアクティブティーチングというか、いや、ね、一生懸命我々は自分の、うん、思いを伝えてるんであるという、うんうん、これはティーチングですね、伝えるということはね。うん、そうですね。ラーニングじゃなくて。
はい。うん、いや、これが、相互にね、できないと、うん、大学の学びじゃないと思うんですよ。
うん、
ね。これやっぱりそれは小学校1年生とね、うん、大学1年生とでね、アクティブラーニングにしろ、ティーチングにしろ、違うというのは当然ですよね、
うん。
だから違うんだけれども、まあ、今後大学が、よりね、うん、大学らしくなるためには、本当にもう、私、2つだけ言いますと、1つは自由であることです。
うん、
何を言っても何を考えてもね、うん、どんなことでも自由であること、
うん、
でもう一つはソクラテスとのね、
うん、
その方法は、うん、権力やヒエラルヒーや武力ではなくて、うん、対等な対話です、うん、ダイアログです、うん、だから先生が上から目線でって言変ですけどね、とにかくお前ら教えるから黙って聞いとるみたいなことではね、対話は生じませんから、うん、はい、
だけど多くのテストするということは、もう上から目線で
測るんですよ、
測ってるから、評価するから、
はい、これは近代です
よ、近代で、
うん、近代になって評価っていう言葉がね、エバリエーションが出てきて、うんうん、これをペーパーでもうやるのが好きなのは日本です。
いや、ドイツとかそれ少ないみたいですね。
やっぱり口頭諮問です、
そうですね、
その場でね、問題を聞き、うん、その場で答えることね、
うん、
まあ、遠い側面といえば変ですけど、どっちか言えばそういうね、うん、生の。うん、声ですね、
うん、
でこれを文章化するってやっぱりテクニックがいるんですよね、
うん、
これはもう中国の科挙の試験、うん、試験と一緒ですね、う
ん、暗記力
だけで試験勉強して、
うん、暗記っていうのはもう、ね、AI の方が得意であるとすると、うん、もっと創造的なことをね、やるとか、
はい、
まあ、教育がこのようにこう、うん、教育について語らなければいけないのはやっぱり AI が登場したりしながら、うん、出てきたから、また優秀なね、
うんうん、
途上国においても、まあ、英語できる人間、うん、英語ができる人間は最先端の技術力を学んで、うん、そういう人間と日本人が競争するためには、うん、この今の教育ではね、
うん、
世界という、まあ、世界の中の日本を、うん、見た場合大変難しくなるんで、
はい、
まあ、予測できるのはもっとグローバリゼーション大競争時代が来た時にどうするかっていう、うん、まあ、文科省もそこに重点を置いてるから、
うんうん、
今の教育なくて自分の頭で考えたり、うん、アクティブにそれぞれ主役である学生が、ね、やるという、はい、まあ、文科省がそう言ってる以上にもっと大きく世の中は変化してるんで、
はい、
それにその環境に適応できる人材を、
うんうんうん、
そこでまた重要なことは多様性というか、それぞれいろんなことが考えたらいい、はい、ということやと思いますよね。
そうですね。その通りですね、うん、だからもともと文科省っていうのはね、優秀な管理を要請するんで、うん、東大を頂点としたね、
うん、
そういう管理要請機構をしっかりとしたものにする、これは 国のためにね、うん、必要です。
まあ、そうですね。
そこから始まって、うん、私学はじゃあ 何かと、
うん、まあ、あっという間に、まあ、時間が来てしまいまして14分で短くするんですけれども、はい、本日のゲストは、一般財団法人アジア南洋区が松本浩二先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。